皆さんこんにちは。藤原直哉の21世紀はみんながリーダーの時間です。この時間は行き詰まった今のリーダーシップを突破する21世紀の新しいリーダーシップについてお話ししていきたいと思います。改めましてこんにちは。8月15日、藤原直哉の21世紀はみんながリーダー。今日の話題は、みんながリーダーとはどういう意味かです。いよいよですね、まあ政治もここで一つ、峠を越えたと申しますが、山を越した感じがあります。あとはもうですね、何も決まらない、ね、ほとんど機能停止になっていきますので、さあ、ここから先ですね、日本の皆さん、日本にいる人たち、どうやって我々の住む環境を良くして、これからの未来を明るくするか。まあ、それを考えていくべき時に来たと思うんですね。で、この放送もですね、もう何年でしょう ?7 年ぐらいやってますか、?7 年前から多分このインターネットラジオ放送やってると思いますが、一番最初から21世紀はみんながリーダーという言葉を使ってます。タイトルにしています。で、みんながリーダーってどういう意味でしょうかと。リーダーがいればフォロワーがいる。私はフォロワーであんたがリーダーじゃないのと。そういう、思いをお持ちの方もいらっしゃると思うんですね。しかしそれは違うんですね。まず、リーダーシップっていう言葉がありますけども、リーダーシップには日本語がないんですね。これはだから、だいたい誤解のもとになりまして、日本語がありませんので、みんなカタカナでリーダーシップと言っております。ですから、どうしてもその実態がですね、なかなか明確にわからない部分があります。しかし、英語でリーダーシップって言ったら難しい言葉ではなくて、これはその、まあ、一言で言うと、混沌、カオスを止める力と言ってしまっていいと思うんですね。カオスを止める力、混沌を止める力をリーダーシップというと、まあ、いうふうに言うわけですから、そのリーダーシップを発揮する人、混沌を止める力を持っている人がまさにリーダーなんですね。例えば、ある会社に就職して、店長を任されたとしますね。そこはなんかフランチャイズをやってるお店で、社長以下、社員がたくさんいらっしゃって、で、その社員の末端の社員として今入社しましたと。で、この今日ね、入社した社員が半年間の研修を経て、で、実際に例えば、こう、コンビニでも何でも外食でもいいですが、なんか支店に行ったとしますね。で、その支店に、お店に行って店長みたいな仕事をすると。で、そこにアルバイトさんがいると。パートさんもいると。そうすると実はですね、そのお店の中で一番重要なのは、その、半年前に入った社員のリーダーシップなんです。この人のリーダーシップがちゃんとしていないと、そのお店はうまくいかないんですね。お客さんは、その会社のフランチャイズの社長に会って、なんか物事判断するわけではありません。そのお店に来て、そのお店のサービス、商品を見て判断します。ですから、半年前に入った社員の人のリーダーシップがちゃんと整ってないと、そのお店の人々、パートさんもアルバイトさんもちゃんと動けませんから、それで物事がうまくいかない。だからまずこの、ある意味で言えば、現場のリーダーシップと申しますか、社員さんのリーダーシップがまずしっかりしていないと、お店はちゃんと回らなくて、お店は、その会社全体がうまく回りませんね。じゃあ、パートさん、アルバイトさんは、これ自分がですね、はフォロワーだと思ってていいんでしょうかね。しかしこれは違うんですね。例えばですね、そのほとんどの仕事はですね、現場から生まれて現場に問題が出てきます。ですから、例えば、パートさん、アルバイトさんが仕事でしていて、なんか危ないと思うようなことがあった時に、これ止めようと思えば、その、パートさん、アルバイトさんが本気になって行動しないと、それ止まらないんですね。危険なことというのは。で、本気になって行動するということは、やはりその人がリーダーシップを発揮して、いろんな人を巻き込んで物事を進めていくってことをしないといけませんね。ですから、やはり、その、今日ここで働いているパートさん、アルバイトさんにもリーダーシップはいるんですね。よく考えてみると、そのリーダーシップの中の多くの誤解というのは、私は言われたことだけをやってればいい。私は、その、ものを考えなくてもいいと思う。そういう姿勢にあるわけですね。まあ、人生の考え方にもよるんですけども、かつて、例えば、アメリカでもイギリスでもですね、労働というのは、まあ、労働者階級という言葉があるようにですね、まあ、ある人たちのが担当するものだったわけですね。で、それはその労働力を切り売りしてるってことであって、仕事の喜びというのは、ある意味で儚いものであって、その仕事を通じて世の中を良くするというような感じではなくて、むしろその仕事というのは、 できるだけ楽をして、で、稼げるだけ稼いで、そしてその自分の個人のライフスタイルを楽しむ。そのために働く。こういうイメージが強かったと思うんですね。いい意味で言ったらこれ個人主義ですね。いい意味での個人主義で、その仕事は別に自分にとって重要なもんではない。それはエグゼクティブが考えることだ。すなわちネクタイを締めた人たちが考えることで、我々ワーカーはですね、別にそういうその、寝ても覚めても会社のことを考えるなんて、そういう不自由を過去で必要はなくて、まあ言われたことだけやって、最小限やって、とにかくお金を得て、自分の生活を楽しむ。まあこれをモットーとしてやってたと思うんですね。で、まあそれがある部分うまくいってた時期もあったと思うんですね。それはまだまだその世の中の変化がですね、大きくなかった。今から50年ぐらい前ぐらいまでの段階だと思うんですね。まあなんとなくそういう私は労働者階級で、労働者階級としてやっぱり楽しみがあるんだと。余計な精神的負担もなくですね、自分たちでその自分のライフスタイルを謳歌してればいいっていう時代があったと思いますね。しかし同じ頃ですね、日本はやっぱりだいぶ違ってたと思いますね。そういう人たちも確かにそれはいるんですけども、やはりそのメインにあったところは労働者でも経営者でもやはり世の中を良くするために働いてんだと。あの戦争をやりましたでしょ。戦争をやってですね、負けたわけですよ戦争に。今までの権威が全部崩壊するわけですね。その偉そうなこと言ってた社長もですね、軍人もですね、結局戦争に負けた。あるいは兵隊に行けばですね、もうそれは経営者だろうが、労働者だろうがですね、一兵隊ですからね、全く同じじゃないですか。横に同じでしょ。なんかシャバでですね、威張ってた上下関係もですね、軍隊に来ればそんなシャバの関係ないわけですから。だからやっぱり人間ね、実力が出てくるわけですよ。横の関係になりますとね、あんな偉そうに経営者で威張ってんだけど何もできねえじゃねえかと、いざとなれやと。こういうのが見え見えになったのが、やっぱこう、戦争とこの敗戦の経験ってやつですね。ですからその後の時代というのは、もうなんかそういう権威に基づく上下関係で物事を考えるわけにもいかない。分かれることはできない。同時に、誰かに任しときゃ、なんか大丈夫だというわけにもいかないわけですよね。愚かなんですから、愚かなことがはっきりしちゃったんだから、愚かな人に任したらまた愚かなことで失敗するに決まってるわけで、これやっぱり自分で考えにはならんぞと、誰もいないぞと、本当の実力をですね、発揮しようと思ったら、やっぱ遠慮なんかしてらんないぞという気持ちにみんななってたわけですよ。それがあの、まあ、戦後の日本の一つ復興の原動力ですよね。誰かに任しておけばいいってわけでもなくて、もう我々でやるしかないという思いが、まあ中堅層以下の人たちに大きく広がっていったわけですね。そうすると今度はですね、まあこれ一種日本人には非常に、まあ後半に広がってる職人仇っていうんでしょうかね。この物を、良い仕事を仕上げたいと思う気持ちというのか、なんかみんなでいいものを作りたい、みんなでいい国作りたいという、この独特のね、島国の一体感っていうのかな。こういうものが非常に良き方向に機能してきたわけです。まあそれで、俺はその金もらうだけの人だからなんて言うとですね、お前はまだね、人生の修行が足りないと、生きる意味を考えろと、何のために働いてんのか、知ったらですね、勉強しなさいと、たしなめられてね。で、かといって別に家庭を犠牲にする、しろと言われてるわけでもなくて、まあ要するにちゃんと仕事をして、いい仕事をして、で、結果的に家庭にも還元があるから、要するにもう家庭と仕事をね、完全に分けちゃって、金を稼ぐだけの場所とライフスタイルを楽しむだけの場所、だいたいそんな余裕なんかないわけですから、昔はですね。そんなこと言ってないで、もう少しですね、仕事を通じて世の中を良くすることを考えようという動きになっていくわけです。で、まあ経営者もですね、まあ、戦争で負けた経験がありますからね、喧嘩してたらですね、外服に付け入れられるということを分かってるわけですよ。労使紛争ばっかりやってるって最後に喜ぶのは誰なのか。外国なんですね、あれ。付け込んできて乗っ取っちゃうわけですから。こんなバカなことやってらんないと。だからもうとにかくいろんなですね、悔しいことがあっても、とにかく中でですね、まとまっていかないと、未来がないんだということを思い知ったわけですから。まあそうやってみんなでやってたわけですよね。そうするとですね、基本的に、あの人がリーダーで私がフォロワーっていうふうにならないわけね。縦型のように見えていて、実はですね、それは建前は縦型になってんだけども、中身の方はですね、これは自分で考えてやっていこう。自分で行動しようという人たちがどんどん台頭してくるわけですよ。そうやってですね、この戦後の日本も、あの時は産業民主化という言葉がよく使われましたけども、意思決定はまず下からやっていこうと。 現場で働いている人たちがね、納得しないことは上やっちゃいかんぞと。逆に言うとですね、労働者階級っていう言葉を超えてですね、共に働いてるんだと。やっぱり社会のためにこう尽くしてるんだと。最後はお客さん満足のため、世のため、人のために仕事をする仲間なんだと。立場が違うだけなんだと。まあ、ここまでどんどん世の中発展していくわけですよね。だから、要するに日本の一番うまくいった時代というのは、産業民主化がどんどん進展して、そしてみんなよく勉強して、その、やっぱりこう会社の中での対立とか、自分の個人の生活と会社の生活を分けて考えるんじゃなくて、全部統合して考えて行動した結果、ものすごい成功を収めるわけですよね。この二分法、会社と自分とか、世の中と、自分とか、経営者と自分とか分けて考えるんじゃなくて、これを統合してですね、その違いを乗り越えて考えて行動することによって、進化というのがどんどん進んでいったわけですね。やはりこれがやっぱり成功のもとですよね。微生物の高島博士もいつも放送で言っておられるようにですね、物事を二分法で考える、要素に分けて考えるというのは、細かく物事を見るときには有効なんですけども、それをその世の中の進化生成発展の道具に使うことはできないわけですね。世の中を進化生成発展させるときはむしろ違いを乗り越えて、違いと違いを合わせて進化させて、1たす1を3にするように融合統合していくことが何よりも大切なんですね。ですから世の中の進化生成発展をですね、この分裂のエネルギー分けることでやると全部バラバラになって終わりになっちゃうんですよ。崩壊しかないわけでしょ。そうじゃなくて、進化生成発展のエネルギーを融合統合のエネルギーであれば、違うけど何ができるんだろうというふうに考えて、お互い役割分担をしながらですね、相手のことを考えて行動する。そのことによって、ものすごい力が生まれてくる。これがいわゆるリーダーシップの相乗効果というものであって、これがまさにみんなが自分がリーダーになったつもりで考えて行動することによって、世の中全体にものすごい新しいエネルギー、力が生まれて世の中がぐんぐん加速、前進していくということの本当の意味なんですね。ですから、リーダーシップというのは、その本来人が持っているものなんですね。なおかつ人は全くの孤独で生きることができませんので、やはり誰かと共に共同生活していくわけですから、そこには常にですね、分裂と統合の両方のエネルギーが働いているわけであります。アイスと自分は違うと、個室と自分も違う。そうやってアイスと自分、他人と自分を分けるという思いも当然あります。でも反対にですね、その違いを乗り越えて一緒にやっていかなんないということもあります。例えば、ね、朝の満員電車に乗るというのはみんなにとって苦痛のことですよね。でもやっぱりね、ことと次第によってはこうやってですね、見ず知らずの人たちとも、まああれは我慢に我慢を重ねた形かもしれませんが、まあそこで一緒にやっていって、共にこの電車の中で我慢して目的地に着くという目標を達成しなきゃならないこともある。あるいは新しい会社に就職することによって、今まで全く知らなかった人たちと、その満員電車でね、いやいやながら乗って座ってんじゃなくて、一緒に行動して、もっと一緒に良き未来を作るために、動き回るということを、まあ、しようということもあるわけですね。ですから、融合統合のエネルギーというの中でも、特にこのリーダーシップというのは非常にわかりやすい話でありまして、人々がこうやってですね、その自ら持ってるリーダーシップの力を活かして、今まで知り合ったことのない人たち、未知のものに対して、やっぱり果敢にやっぱり挑んでですね、世の中をどんどん良くしていく。まあ、この動きを加速させていくっていうことがですね、良き世の中を作るっていうことの本物の意味だと私は思うんですね。今、本当にその企業の競争力ということを考えるとですね、あるいは組織の競争力と考えると、このリーダーシップの力以外にまずないんじゃないかと思うんですよ。新興国のことを考えてもそうですね。新興国は賃金が安い、物価が安い、もう過去の話ですよね。どんどん賃金、物価上がってきてます。それ以上にですね、政治がどんどん乱れてきてますから、これから思わぬことが起きるわけですよ。新興国なんかですね。インドのスズキの工場で起きたような暴動だとか、あるいは江蘇省のあれ、オジセ市でしたっけ？なんか排水パイプでなんか揉め事起きましたよね。ああいうことはこれから枚挙にいとまがなく起こりそうですよね。で、やはりこの政治の激しい国というのはですね、やっぱりいつもああいう問題を抱えていて、問題がその顕在化するような環境になってくると、必ずこれ顕在化していくんですね。で、じゃあ技術はどうですか？ まあ、例えばその液晶なんかもですね、昔日本で作った技術が韓国行ったと。まあ、悔しい悔しいって言う人もいますがですね、じゃああんたいつまでも国内で液晶作るのと。いつまでもテレビ見てるのという話あるわけでしょ。やっぱりですね、もう、だんだんだんだんああいう工場は外国に行くの仕方ないと思うんですよ。私は実はね、こういう体験を持ってですね、一番初めに勤めたのはですね、私、製造業なんですよ。製造業の会社に一番最初に勤めまして、最初工場実習やるんですね。作業服着てですね、安全帽をかぶって、安全靴履いてですね、工場の現場に行きました。非常に印象深いことがあるんですね。まあ、非常に大変なんですけども、その、まあ、工場、まあ、大きな会社ですけども、この会社の経営者で、自分の子供に自信を持って工員さんをやらせたいと思っている人は、一人もいなかったですね。私はある意味でそれは新鮮な驚きだったんですね。製造業をなくして日本なしということはもう昔からあるんですね。日本は製造業の大国だと私が就職した時から言われていました。しかし、その製造業の結構優秀な会社の経営者が誰一人自分の子供を、その、堂々とですね、誇りを持って工員さんにしないというところに全てが現れたと思いますよ。嫌なんですよ、やっぱり。製造業というのはですね、ある意味でその現場は辛いもんですよね。単純作業の繰り返しになることも多くてですね、できることならこの仕事は子供にさせたくないと思うのが普通の人の感覚だと私は思うんです。もしですね、例えば歌舞伎だとかですね、伝統芸能だとかいうことであれば、皆さん自分の子供をね、誇りを持ってその後継者に継がせることあるでしょう。あるいは中小零細企業の経営者もですね、まあ、大体誇りを持って自分の子供を継がせたいということありますね。農家についてはですね、もうやめとけっていう農家多いですね。でもなんかやりたいっていう農家については、じゃあ農家やれよと、ね、背中を押してくれる親もいますね。しかしその工場の普通の労働者をやってる人でですよ、その親がですね、やってる人が自分が親になって自分の子供に、やはり日本は製造業の国なんだから、君も堂々と誇りを持って、工場労働者として日々制服を着てここで働けってなかなか普通言わないんですよね。皆無とは言わないけども非常に稀なケースだと思うんですね。私はですから社会人になった時にその様子を見て、特にその経営者がね、労働者の子供が労働者を産むっていうのはまだあるんですけども、経営者が自分の子供を絶対購入させないのを見てですね、私はもうこれやっぱり卒業段階があるんだなということを最初に感じましたね。やはりそれは非常に過酷な部分があるんです。精神的にも肉体的なものだけではなくて、そうするとやっぱり発展段階というものがあって、なかなかですねある程度豊かになってきたらもうこの仕事をやらない人が増えてくる。もうこれはなんかその仕事の性格上避けがたい部分があると思うんです。ですから私はですね、日本が製造業を空洞化するというのはこれ当然じゃないかと思うんですよね。え、大手のその企業の経営者が自分の子供をですね、誇りを持って現場の作業にさせないということ自身にですね、すべての答えが出てると思うんです。ですからそれが間違ってる間違ってないいう以前にですね、他のことやったらいいと思うんですよね。なんか他の人生の歩み方があるんでしょ。で、まだね、本当に貧しい時、貧困からの脱却を迫られている時はですね、まあ一生懸命工場労働やる人いますよ。何せ農家で、農家しかないと現金収入ないですから。そういう人が工場に行くとですね、多額の現金収入が得られるわけですね。だから本当に貧しい農村しかないところに工場が来れば、それはね、大変ありがたい話だから皆さん行きますわね。まあその段階まででしょ。その先はなかなかですね、なんか誇りを持って工場労働者になるってことはないものね。やっぱりそれがあるんですから、日本からそれがなくなることは当然だと思わなくちゃ。で、その次を考えるわけですよ。そうなってくるとですね、進化させなきゃいけないじゃないですか。その今までの製造業だとか何々業だとかね、そういうタコツボに閉じこもってですね、自分のやりたいことだけをね、じゃあ自分ね、こうできることだけをね、こうなんか一生懸命やってたって何の未来もないじゃないですか。やっぱりタコツボから出てきてですね、次どうやったら皆さんが豊かになれるのか、次本当に世界が必要としている競争力は何なのかということを自分たちで見つけ出してプロトタイプを作って世の中に押し出していくってことを堂々とやらなければいけないわけですね。私はそれはやっぱりみんなリーダーシップがいると思いますよ。一人一人が自分のタコツボを抜け出して、隣人たちと一緒に話をして行動する。それはその人のリーダーシップが必要ですからね。誰に言われるってわけでもない。 ね、政治家に何かするのを待ってるってわけでもない。そうじゃなくて自分で行動するってことでしょ。やっぱそれためにはですね、みんながリーダーでないとダメだと思うんですね。いよいよなんかもうそれしか最後の競争力残ってないと思います。ですからこれからね、新興国も全部日本と同じような問題をですね、変えていくことになると思うんですね。やはりこれから先は一人一人が、みんながリーダーというふうにならないと世の中進展しないと思いますんで、ぜひ皆さんもですね、素晴らしいリーダーとしてそれぞれの場所で活躍していただきたいと思います。というところで、今日の藤原直哉の21世紀はみんながリーダー、みんながリーダーとはどういう意味かということでお伝えいたしました。ではまたお目にかかりましょう。さよなら。